社会人応援会社
セイリュー。
11月、ここで心機一転、新たな心で走り抜こう。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
会人応援会社セーリング、今日もスタートです。
スタートします。
スタートします。これをお聞きの社会人の皆さんの中にはね、起業したいとか独立したいというビジョンをお持ちの方いらっしゃいますでしょうかね。
いや、結構いると思いますね。私も大学時代、会社建てることをちょっとやってましたね。
大学生で、すごいですね。
そうですね、インターン先でね、そういうチャンスをいただいてちょっと頑張ってた時期がありましたよ。
どんな会社だったんですか？
まあ、インターネットテレビのようなウェブサイトのそういう関連の会社ですね。
か
っこいい。いや、懐かしい。懐かしい。若かったです。
私もね、大学の卒業論文が起業というテーマで書きましたね。
さすが経済学部。
はい。いや、さすがっていうほどじゃなかったんですけどね。はい、今日はこの後のクローズアップ社会人のコーナーで昨年起業された方にご登場いただきます。お楽しみに。
楽しみです。
この番組は私たちセーリングの社員6人が社会人を応援する番組です。この会社の社長は私たちに聖書の精神を社会で実践することを教えてくれる一人の牧師さんです。今日も皆さんという船に神様の帆が立って、かっこよく社会の海を航海することを応援します。
応援します。
社会人応援会社セーリング
スタートです。
スタートです。
社会人応援会社セーリング、
クローズアップ社会人、今回ご紹介する社会人はタニエルさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
非常に多彩な社会人タニエルさん、今はピアニカですね。
そうです。
でご登場いただきました。タニエルさんは社会人10年目で、なんと昨年独立され、自然エネルギーを普及する会社を立ち上げられたということです。
はい、
1周年ということですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
インタビューでピアニカ弾いてくれた方は初めてですね。
はい、ね、ハイテンションでご登場いただきました。ピアニカもピアノもすごくお上手なんですよ。
すごいですね。
はい。
この環境系の自然エネルギーの会社ってどんなことをしている会社ですか？
はい、私たち電気を当たり前に使っているわけですけども、私たちが普段使っているエネルギーっていうのは石油や原子力からのものが多くあります。しかし、タニエルさんがやってらっしゃる会社では、もともと日本にあって危なくない自然にあるものをエネルギーに変えるという取り組みをされています。エネルギーの面から社会を変えていきたいという、そういう思いで会社をされているそうです。
すごく壮大なビジョンですね。
はい、ということでタニエルさんがどういう姿勢でお仕事をされているのか、さまざま伺いました。会社を立ち上げて1年ということですけど、ご苦労もさまざま終わりでしょうね。
そうですね。予想しなかったようなこともたくさんありますね。
どんなことがありますか？
そうですね、まあ、自然エネルギーというとやっぱり太陽光発電だったり、まあ、風力、また木の木材を使ったエネルギーだとか、そういうものがあるんですけど、太陽光発電例えばやるにしても、やっぱ経営するとなると、まあ、思ってもいないところにお金がかかったり、そう、もともと想像してなかった、まあ、段取りになったりとかですね、やっぱ自分の範疇を超えていろんなことが起こってきます。まあ、でもその都度、まあ、神様からこう御言葉をもらえることで、まあ、方向、まさに、自分の行く道をですね、セーリングさせてもらったわけです。
その都度都度神様の働きかけがあってということですね。
そうですね。で、自分の思いがやっぱり強くなると、こっちかなっていうふうに自分で進んじゃうんだけど、やっぱそうじゃなくって、しっかり周りからの言葉を聞けたり、またその時の環境状況を自分が感じて、 方向をちゃんと修正できるかどうかってすごく大事で、心を開けられるかっていうことがいつも要求されますね。自分自身で全部進めるぞって、やっぱ起業するとか自分でやるんだっていう思いだと、そういう思いは強くなると思うんですが、あくまでやっぱり謙遜で、やっぱり私がずっと御言葉をこう伝えてもらってきた方がそういう姿勢をいつも見せてくださって、本当にその背中で教えてもらったものをね、自分もやっているとおのずとうまくいくなとやっぱり感じます。
この会社を経営しながらいつも祈ってらっしゃることとかって
多くあるんですけど、一つはやっぱりこのせっかく自分が今この時代、この日本っていう場所に生きていて、まあいや関われる部分はものすごく少ないですよね、だけどもやっぱその分野を通して、何か、まあ、この時代の日本でありまた全体的な時代っていうものが良くなっていけばいいというふうに願いますね。
こう仕事されながらこう難しいこともいろいろ終わりだと思うんですけど、
はい、
でもそんな中でも感じた神様の働きとかありますか？
そうですね、いっぱいあって、うん、まあ、さっきの話に通じるんですけど、やっぱり自分なりにやってった時に行き詰まるんですよでこう行き詰まった時に、やっぱり神様にこう御言葉に耳を傾けた時に、あ、これじゃいけなかったなって自分自身が、ハッとさせられるということが何度かありました、はい。まあ、特に、こう最近だと、まあ、反省しなさいとこう、ね、自分がこう反省して、切り替えなさいと、まあ、おっしゃる、はい。まあ、悔い改めという表現も言いますけど、まあ、そういう悔い改めるという、そういう自分が反省するという心きちんと持った時に、やっぱり周りからの視点が変わったり、自分自身も心を開けられたので、こう話をちゃんと聞けた、すぐ、まあ、意地っぱりになっちゃうっていうと自分の悪いところでもありますが、ただまあ誰しもそういうことあるかなと思うんですけど、まあ、そういう意地を自分で張らないように、そうやって教えてもらうことで、はい、素直に耳を傾けられるっていうような、最近もそういうことがありました。
何かこう仕事をするときにいつもこう意識していること、なんかそういうのとかあったりしますか？
はい。いつも自分がいる場所でやっぱり神様をお迎えしたいので、
うん。
うん、だからその場所にいつも来られることを考えて、どうしたらいいですかとか、あとね、どうしたら喜ぶかなとか。それを意識してます。
経営者でありやっていることはすごく力強くて壮大なんですけれど、なんかこう柔らかくしなやかな印象を受ける方ですよね。謙虚な感じというか、うん、あ、神様にこう近くいつも訪ねてらっしゃるんだなっていう、すごく柔らかい印象を受けましたね。
はい、本当にそうですね。謙虚でありながらいつも神様に心開けてるんだなということをすごく感じました。でそれかつ大変大きな考えをお持ちの方で、この自然エネルギーの分野に足を踏み入れたそのきっかけも、この世界のエネルギーをめぐる争いを見て神様は悲しまれているんじゃないかなということを感じ、そのエネルギーを分散型にすることで社会が良くなるんじゃないかという思いを持って仕事をされているそうです。そんなタニエルさんに今後のビジョンを伺ってきました。今後のこう会社のビジョンとかありますか？
はい、まあ、今後の会社のビジョン、なかなかその大きな話になっちゃうんですけど、まずこの時代が、この自然エネルギー、まあ、エネルギーの分野でも、この50年間100年間で先の1000年までのこの地球環境を決めるというふうに言われてますので、何としてもまあ自分が生きているこの時代の時に、まあ、この自然エネルギーを普及して、で、この先千年の環境を守るということが大きなビジョンです。でそうするためにはやっぱ小さな力だけではなかなか難しいんですけど、でも自分ができることから コツコツやっていくと。そうすれば、実際周りの人たちも動きます。まあ何より神様が動いてくださるので、一緒にやってくださればそういうことができるなというふうに思います。
おお、すごい千年を見越して働いていらっしゃるわけですね。
そうですね。この分野に来てそれを知って、うわもうこれは見心としか思えないというふうに思いました。
おお、千年先を見据えて今に取り組む、これかっこいいですね。
うん。
千年後の未来のためにって本当に大きい考えだなと思います。
いやー本当にかっこいいなと思いました。それでは最後に起業したい人へのメッセージをいただきました。これから独立したいとか会社立ち上げたいっていうそういう野望やビジョンを持っている、うん、こう社会人もこれを聞いている中にはいらっしゃるじゃないかなと思うんですけど、はい、そういう人たちに対して何かメッセージとかありますか？
はい。僕はすごく強く感じるのは無理やりやってはいけないということです。はい、
無理やりやってはいけない。
無理やりやってはいけないっていうことです。うん、
その心は。
その心は、あの転職をしようとしている人とかとも多分一緒だと思います。神様はやっぱり与えようとしているものは必ずビジョンで与えてくださるし、見せてくださってその道を備えてくださる。だからこそ無理やり自分でやろうとするなっていうことを僕は強く言いたいなと思います。
うん、
そうであってこそ初めてあの天のその流れに乗っていけるんじゃないかなと、うん、それがセーリングじゃないかなって感じます。
おー素晴らしい、それがセーリングだと、
うん、
それがね自分で一生懸命漕ぐというよりも、うん、無理やり自分で船を漕ぐんじゃなくて、
うんうん、そういうふうに思います。
なるほど、それがまさに帆を立てるということですね。
うん、っていうふうに思います。
いやー、うちの番組の名前セーリングセーリングって言ってくれてましたね。ロー漕がない、セーリングする、大事なことだと感じました。
本当ですね、そのように感じました。で、実はこのタニエルさんの会社の創立記念日がなんとちょうど明日なんです。
おー、
うん、今回インタビューの収録後にあまりのぴったりのタイミングでの放送なんだということが発覚したんですね。
素晴らしいですね。で、
素晴らしいです。本当に私たちに神様が共にされてるんだなということを感じたし、このタニエルさんの会社を神様が祝福されてるんだなと感じました。
はい、私たちもねそれを知ってインタビューを依頼したわけじゃなかったですからね。
うん、
会社を立ち上げられて1周年おめでとうございます。タニエルさんの会社の今後のさらなる発展を心からお祈りいたします。
祈りいたします。
それでは次はあなたに
クローズアップ。
迷いはないよ、あなたと共に。
社会人応援会社セイリング。
我が社セイリングの社員教育プログラムをご紹介します。自分自身を作ること、これは社長の教えの一つです。そんな社長の命を受けて小一部長がゆるく行う社員教育の時間、その名もビジネスパーソンへの聖書のすすめ。今回は第7回目です。ぜひお聞きください。
はい、小一部長、
はい、
この時間がやってまいりましたね。
やってまいりましたね、
はい、
いや待ってましたよ
僕も待ってましたよ。
いや楽しみに、本当に、
はい、はい、前回はマルコによる福音書ということで、
うん、
まあ、ポイントは2点ほどですね。一つ目が、
はいはいはい、
イエス様の行いを通して、
うん、
イエス様の自分を低くして、
うん、
その行いによって、
うん、
というのと、2点目がその行いによって、
うん、
反対する人がいなくなり、
うん、
で、イエス様がおっしゃったのは反対しない人は私たちの味方だ、
うん、そうですね。そういうふうに、やっぱりこう、異邦人とか、まあ、ローマの人たちを意識したことで、よりこうイエス様のこう行ったこと、
うん、
なされたことを中心に、こうイエス様の使命をただ言葉だけではなくて、こう行いで証明すると同時に、こう低く、本当にしもべのように低くなって、いつもこう最善を尽くして使える姿をこうこの記録したことで、イエス様を証しをしたということが大きいかなと思いますね。
うんうん、今回ルカによる福音書ということで、
うんうん、
今回はどのような、はい、
そうですね。ルカはこの新約を書いたこの、まあ、著者というか弟子たちの中で唯一、うん、あの異邦人、
は
唯一なんです。唯一、
うん、
ルカだけが異邦人だったということで、
うん
うん、まあある意味ユダヤ人の立場からするとお前が何してるのという、
うん、
そういうちょっとこうそういう見られる、まあ、不利な立場だったかもしれないし、
うん、
さらにですよ、こうイエス様が生きておられた時に会ってないんですね。亡くなられてから伝道された人で、
うん、
あの一度もこうイエス様が行ったこう奇跡とか印を直接見たことがない。
見ても聞いてもないのに、
そうなんです
、一緒に
それを記録したんですよね。
うん、まとめ上げた、
まとめ上げたんですね。でさらにですよ、さらに今のあの、まあ、あの社会人の方々には非常に希望的な話かもしれないけれども、ルカはあのその当時において一番忙しい、
うん、
あの医者だったということで、だから異邦人だったわけでしょ、
うん、
しかもイエス様のことを直接会ってないという、はい、非常に不利な立場で、はい、なおかつ忙しい社会人だったという、
医者
だったというね、うん、というこう、まあ、3つもこう非常にこう不利な立場に置かれた、まあ、ルカだったということで、うん、
日本の今の社会人のような
社会人ですね。もうまさしく、
まさしく、
うん、そうですね。まあ、そういった不利な立場にあったルカが、
うん、
まあ、どういう、まあ、記録を残すようになったのかということをちょっと今日は見ていきたいなと思いますね。
非常に興味深い話。
はい。
お願いします。
はい。で、このルカが記録したのは2つあります。1つは、はい、まあ、今日学ぶルカによる福音書。それと、はい、弟子たちのこう選挙活動が国名に書いてある使徒行伝、う
ん。ああ。
これも、いいですね、うん、ルカが書いた、あの、書物ということなんです。
いや、これ知らない人多いでしょうね。
そうですね。で、まあ、実は、まあ、二つを書いたというよりは、
うん、
ルカによる福音書と使徒行伝は実は一つの書物だったんですね。
なぜそれを分けたんですか？
それを、やっぱりイエス様が生きておられた時の記録を、まあ、前編。その前編を、まあ、ルカによる福音書としてまとめて、う
ん、はい、
で、イエス様が亡くなられてから、まあ、弟子たちがどういうふうに福音を述べ伝えたのか、
うん、
ということを分けて、
うん、
あの、まあ、聖書にはこう記録するようになったということで、まあ、本来は一つの書物だったということをちょっと意識して、読んでみれば、このつながりがよく分かるようになると思うし、
うん、
だから一番簡単にこの新約聖書を一番簡単に読む方法は、
はい、
ルカによる福音書と使徒行伝をまとも、一緒にまとめてつなげて読むと、あの、新約聖書すべてがそこに盛り込まれていると
なるほど、うん、もうこれ聞いた人はもうすぐそれを行うでしょうね。
ぜひぜひ。はい。で、まあ大事なのはというか面白いことは、
はい、
このルカによる福音書がこの福音書の中で一番分かりやすい、
うん、
なおかつ一番文学的な表現として認められている、
うん、
その福音書だということと、この使徒行伝もイエス様が亡くなられてから弟子たちがどういうふうに宣教活動をしたのかということを一番詳しく一番深く書いてあるそういう本だということで、一番高く評価される二つのこの書物がルカによってこう書かれたという、非常に大きいかなと思いますね。
そうですね、イエス様に見たこともないし、会ったこともないし、
うん、
そういう方が、うん、そういう詳しく、
うん、書いたということは非常に、
まあ、わかりやすく、
うん、あれ、まあ、書いたということは非常に簡単にできるもんでもないのに、どうやってそれができたのかなという、こう、
うんうん、
思われるんですけれども、
うんうん、
やっぱり、こう、先ほど言ったように、こう、異邦人だったこととか、直接会ったことがないとか、それが非常に不利な立場だったけれども、逆に、異邦人だったからこそ、異邦人の心理がよく分かって、何をどう書けばいいかがよく分かったし、また、こう、直接会ったことがなかったからこそ、こう、もっとたくさんの資料を集めて、たくさんのこう、直接会った弟子たちの証言を聞いて書いたから、その不利な立場が逆に、一番こう、完成度の高い、ルカによる福音書と、まあ、使徒行伝を書き上げるようになった、きっかけになったということですよね。
うん、むしろそういう立場だったからこそ、この、ルカによる福音書と使徒行伝を書くことができた。
書くことができたし、2000年経った私たちに一番影響力のある、そういう文書として評価されるようになったということですね。
なるほど。
まあ、ルカは、この日本人の中で、特に忙しい青年部の鏡じゃないかと思うんですよね。
そうですね。
異邦人であり、忙しい青年部っていうね、
言い訳にはできないですね。
できないですね。ルカがこれだけこう忙しくて異邦人でありながらも、ルカによる福音書と使徒行伝を書き上げたということで、
いやー、これも言い訳できなくなりましたね。
言い訳できないね。だからまあルカは非常に尊敬すると同時にちょっとまあ憎たらしいと、本当にこう愛を込めて、
はい、
だからこれを通してやっぱり我々、こう、青年部、社会人がどういうふうに、この選挙に携わるべきかとか、ということは非常に、こう、ルカを通して、まあ、参考になるようなことがたくさんあるんじゃないかなと思うんですよね。
いや、本当ですね。いや、読み方がまるで違くなります。
そうです。これは。まあ、特に、医者だったという、こう、選挙とは全く無縁な仕事が、その正確さと観察力によって、非常にこう、2000年経った未だに、その、彼の正確な観察力を持った記録が私たちにこうすごい影響力を与えられるんじゃないですか。だからそれぞれが持っているその職業の個性を生かして、それを記録なり、いろんな形でこう生かしていけば、その職業だからこそできる、その、才能があるんじゃないかなと思うので、ぜひそういう観点で、取り組んでいただけたらいいかなと思います。
はい。
はい。
ありがとうございました。
じゃあ、また来週お会いしましょう。
はい。
はい。
社会人応援会社、セイリン。
こんにちは。社長の一言のコーナーです。今回は RJ オリバーがお届けします。今回お届けする社長の一言は、どうすれば仕事の時、うまく休憩をとって、そして面白く働けるようになるのか、そういうことについて教えてくださった社長の一言です。それではお伝えします。一人で休む人は面白くなく少し休んで働くが、働きながら神様と共に休む人は面白くたくさん休んで働くという一言です。休憩したいとき、休みたいときってつい自分で好きなことをして休んで疲れを取ろうとしてしまうときがあるなと私も感じます。でもそういうことをしているときって案外逆に疲れることが多いんですよね。それに対して社長が教えてくださったことは、休むときも神様と共に休むことだと。そしてそうしてこそたくさん休むことができるし、また 仕事も面白く働くことができるとおっしゃいました。神様を信じる人にとって神様と共に過ごす時間が一番の喜びだし楽しみですよね。そしてそれは仕事をしている時も同じだなということを感じます。どんな仕事だとしても神様と共にすれば面白くなると教えてくださった通りに、いつもどこでも神様を呼び、考えながら神様の方を指してお仕事頑張っていきましょう。以上、社長の一言でした。
社会人応援会社セーリング、
エンディングです。今日はお便りを3通ご紹介させていただきます。皆さんいつもセーリングを聞いてくださりありがとうございます。まずは1人目の方、こちらは30代の男性の方で、千葉県にお住まいのラジオネームじゅんくどうさん。セーリングで取り上げてほしいことは、超忙しい社会人特集、引き続きリアルな現場の声を届けてください、いつもお疲れ様です、というお便りです。なるほど、この超忙しい社会人特集っていうところに思わず笑みがこぼれてしまったのですが、じゅんくどうさんはね、お仕事忙しいんでしょうか。いや本当にお疲れ様です。超忙しい社会人特集ですね。考えてみます。セーリングはですね、今来年に向けて番組内容や時間を検討し始めているんですね。ですからこちらもうちのメンバーで考えてみたいと思います。超忙しい社会人の皆さん、お体に気をつけてお仕事励んでくださいね。そして2人目です。ラジオネーム羊雲さん、こちらは九州にお住まいの30代の女性の方です。ちょうどお昼休みでセーリングを聞いています。トイレでスクワットしてみました。トイレでお祈りはしたことありましたが、スクワットは…できることが分かりましたとこうあるんですけれどもこちらはお昼休みにリプレイで過去の放送分を聞いてくださったんでしょうね。うちのセーリングの子がですね、どこかのコーナーでジャッキーがですね、スクワットの話をした回があったんですが、そこにこの反応を示してくださったということで、ジャッキーがとても喜んでおりました。はい、お便りの続きを読みますと、これまでのインタビューやクローズアップのコーナーは知恵をもらいます、とてもいいですね、社長の一言をメモってます、感謝しています、ということでした。ありがとうございます、ね、社長の一言をメモってますって嬉しいですね。やっぱり社長の言葉は違います。仕事で疲れた心身に染み渡り、大事なものを改めてこう気づかせてくれるなと思うんですが、羊雲さん、ぜひ次は九州のね、美味しいもの情報など教えてください。3人目は神奈川県にお住まいのヤマトキングさん、40代男性の方です。毎週楽しく聞いています。同じ社会人の方たちの実体験を聞くと力も受けるし、時には涙が出ます。主を中心として生きている人の恵み深い話を共有することは本当に大事な作業だということを実感します。日常で共有する話はどうしてもマイナスな話が多いので、セーリングで取り上げてほしいことは、営業成績や役職など誰が見ても活躍しているすごい人ばかりでなく、普通に一社会人として走っている人たちの声も聞きたいです。共有できる話がたくさんあるはずなので、ということでした。なるほど、こちらもね、来年に向けて検討しますね。以前はたくさん街頭インタビュー的にね、社会人の方たちのこう生の普通の声をたくさん流していたんですね。最近は少し特徴ある方々の特集が多いですからね。ご提案ありがとうございます。で、最近はニュースを見ると本当に辛い事件が多いです。全世界が平和の道を歩めるようお祈りしながら、少しでもこのセーリング、社会人の皆様の心を熱くし元気にさせ、応援する声を届けていきたいと思います。引き続きお便りお待ちしています。アンケートフォームからの入力でも結構ですし、 RGO の公式 LINE アットからでも大歓迎です。またメールアドレス sailing.rgo@gmail.com へ直接でも OK です。セーリングを聞いての感想、職場での悩みや神様の証などなど、メッセージお待ちしています。それでは皆さんの心も平和に、世界も平和になりますように。これからの時間も Have a good day! Have a good sailing!